今日は列王記の15章25節から33節までです。列王記15章25節から33節。もし女に月の触りの間ではないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中に寝るとこはすべて月の触りの時の床のようになる。その女の座るすべてのものはその月の触りの間の汚れのように汚れる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。もし女がその漏出から清くなった時には7日を数える。その後にその女は清くなる。8日目にはその女は山場と庭か家場との雛庭を取り、それを会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司は1羽を罪のための生贄とし、他の一羽を全焼の生贄として捧げる。祭司はその汚れた漏出のために主の前でその女のために贖いをする。あなた方はイスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである。以上が漏出のあるもの、また精を漏らして汚れたもの、また月の触りで不浄の女、また男か女で漏出のあるもの、あるいは汚れている女と寝る男についての教えである。アメン。この31節と32節のところに、この15章のまとめが書いてあるんですけれども、要するに、イスラエル人をその汚れから離れさせなさい。この生殖器からの漏出物によって、その身が汚れている間にその主の幕屋を汚して、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためであるあります、生殖器からのその漏出による汚れ、それによって、それがあるままで主の幕屋に入っていくと、その幕屋は、その人によって汚してしまうことになり、そして主の栄光がその幕屋において現れなくなってしまいます。この30節の後半のその汚れのままで彼らが死ぬことのないためである、これ直訳するとその汚れの中で死んではならないからということです。あなた方はその汚れの中で死んではならない。人はですね、生殖器から、の露出があるという時点では主の目に汚れた状態になっております。しかしながら人は、産んで増えて地に満ちていくためにはどうしてもその、生殖活動が行わなくてはならないんですけども、しかし、その活動、人が増えていくということ、罪ある人間が増えていくということは、主の目にはもともと汚れという、形で示されていることを忘れてはなりません。 人は、生殖器から、何かが出る都度、男性が精を漏らす都度、あるいは女性が月の、もので、血を流す都度に、汚れを意識し、そして自分の罪を意識して、そして、そこからの清めが必要であり、贖いが必要であるということ、それを常に覚えていなくてはならないんです。人が生殖活動を行うこと、それはしょうがないことじゃないか、それを汚れとみなす神様の方が不当だ、いやいや、そういうふうに思うのではなく、人はもともと自分は救いが必要なもの、汚れからの清めが必要であり、自分は汚れのあるままで、母は身ごもり、罪あるうちに私たちは母の胎に身ごもったということを常にですね、忘れてはならないわけです。あたかも自分が何の汚れもないかのようにのこのこと主の幕屋に入っていくこと、それは、罪を犯すことです。むしろ自分たちのうちに罪があり、清めが必要であること、そしてその身を、清めなくてはならない、そのことがまず、神様と人との間における、関係の大前提として置いておくべきです。私たちは汚れており、そして清めが必要な存在である。そして水の清め、御言葉の水の洗いでもって、清められてこそ私たちは主の御前にということができるということを、このレビ記15章では、教えているものと思われます。さて、この今日の箇所のところは、女に月の触りの間ではないのに、ということで、不正出血ですね、生理はそれは健常な女性であれば、通常に起こることですけれども、しかしその、期間を過ぎてもなおひっきりなしに、血の漏出がある場合、その女性は、汚れた状態にあると定められております。その期間、彼女の寝るとこは汚れており、またその彼女が座るものも、その月の触りの間の汚れのように汚れており、またその椅子や床、またその女性自身に触る人も皆汚れたものとされ、衣服を洗って水を浴び、そして夕方まで、汚れた状態ということで、主の幕屋に近づくことができなくなります。いわゆる長血という状態ですね。女性が、そもそもその生理が起こるのは、子供を産むためですね。それで、その、卵子が流れて出てくるのは、卵胞が成熟して、でそれで胎芽に排出されるためですけども、血、またこの卵子は命のその源ですね、卵みたいな、生物学的には、卵そのものなんですけども、ただそれに受精していないと胎芽に排出されるわけです。血は命であり、またその血が胎芽に排出されるのは、命を、みすみす無駄に外に流し出すものですね。血のうちに命がありますし、またその卵子はその、受精していない状態では無駄に外に流し出されてしまうわけです。ですから霊的に見れば、この、女性のその、生理の出血、それは命を、みすみす無駄に流すような状態ですね。精子が なければ子供は生まれません。卵子のままでは子供はできないんです。そのように同じように私たちもですね、御言葉という種がなければ命を結ぶことはできません。私たちがいくら頑張っても、命を結ぶことはできません。 女性が男性抜きにどんなに頑張っても逆立ちしても子供はできないのと同じように、私たちも御言葉という種、また唯一の種はイエス・キリストです。ギリシャ語では、種はスペルマと言いますけれども、同時にそのスペルマは子孫という意味もあります。この唯一の種、唯一の子孫、イエス・キリストを抜きでは、私たちも誠の命を神である主の御前に結ぶことはできないんです。世界で唯一、歴史上で唯一ですね、男の力を借りずに子供を産んだ女性がマリアですね。マリアは聖霊によって身ごもりました。女だけでは命をの実を結ぶことはできないんですが、しかし世界を救うお方は聖霊によって身ごもり、そしてこの世に来てくださいました。これは奇跡です。一方的に上からの力添えによるもので、人の力は一切加わっておりません。それは聖霊による力添えです。御霊が下ったわけですね。女がその月の触りの、不正出血、長血から清くなった場合には、8日目に山場と庭か家場との庭が捧げられます。鳩は精霊を意味すると見ましたけども、このように女の血の漏出がある場合からの清めも、また精霊が鍵になってくるわけですね。この全世界という器、世界は女性を表しており、その中に唯一の子孫、唯一の男である、唯一のスペルマ、イエス・キリストが入り込んだ時、世界は救われるように、マリアという乙女、マリアという男を知らぬ種を、人間の種が入っていないのに、しかし聖霊という種が入った時、全世界を救うイエス・キリストが誕生したように、私たちもですね、イエス・キリストが入る時、私たちも唯一に真の命を生み出すことができるようになるんです。イエス・キリストという命、そしてイエス・キリストという誠の命の源が私たちのうちに入る時、私たちは永遠の命へと至る、その道が開かれるわけです。新約のある箇所に、女性は子を産むことによって救われるという表現がありますけれども、それは何も、じゃあ子供を産んでない女は、救いがないのか、そういうことではなく、もっと霊的な意味においてですね、私たちは唯一誠の種であるイエス・キリストを宿さなければ救いはないことを、それを意味しているわけですね。この女性が長血を患っている期間、それは命を無駄に流し、そして汚れたものとされている、これ女性にとってはですね、とても辛い状況ですね。皆さん、生理の、血が流れ続ける状況がもうずっと続いてるって考えるとちょっと嫌ですよね。新約の方に12年もの間その長血を患っている女性がいたことはご存知かと思います。マルコの福音書の5章を開きたいと思います。マルコによる福音書の5章の25節から34節までのところです。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。 彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の身の元が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスが彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。アーメン。長血を患っている状態、それは律法上は汚れているはずです。月の触りのある女には、男は近づいてはならない、というわけで、長血の状態の女は、当然性交渉が持てないわけですから、当然命を生み出すことはできません。ところが、女性の側としては、好きでそうなってるわけじゃないんですね。これは人には治しようがないんです。この女は長年多くの医者に関わりましたけども、しかしその全ての医者たちはこの女を治すことができませんでした。人は治すことはできないんです。この女は自分の持ち物を皆使い果たしてしまった。要するにお金も無力なんです。財力もこの人の命を生み出すことができない汚れ。それに対して人は無力です。人は罪に対して、汚れに対して、お金も医者も人間の知恵も皆無力で、かえって悪くなる一方であるわけですね。ところが救いの道があるんです。彼女はイエスのことを耳にしました。信仰は耳を用いて聞くことから始まります。そして実際に耳に聞いたイエス・キリストという命について具体的に行動を起こすところ、そこから救いが始まります。彼女はイエス様を後ろから着物に触りました。彼女はお着物、その着物に触ることでもできればきっと治ると、きっと救われると考えていたからです。自ら言い続けていたとも訳すことができます。自分で自分に言い聞かせるんです。御言葉を自分に宣言するんです。昨日も、ね、我が魂よ、自分に御言葉を宣言しなさいというメッセージを、しました。すると彼女のところから血の源が枯れました。ひどい痛みが治りました。イエス様を信仰を持って触れた時、このひどい痛みは癒されるんです。この命を無駄に流し続けるという状態、それがイエス様にあって治される。これはイエス様がですね、知っていてこの女性に手を置いて癒したわけではないですね。イエス様は知らない間はこの女性はイエス様から癒しをかっさらった形になります。なぜそんなことができるんでしょうか。それは信仰を持ってイエス様に手を伸ばしたからです。彼女の場合は彼女自身の信仰によって 100% ですね。まあこれこの長血の女の話は、その、12歳の女の子ヤイロの娘が死にかけている状態、そして、まあ、もうその娘が死んでしまって、でもイエス様によってよみがえらせるんですけども、このヤイロの娘の場合はですね、まあ、死んでいたんです。でそこをイエス様によって生き返らされた。 100% イエス様の側の信仰で、この女性の側の娘の側の信仰 0% です。それに対してこの長血を患う女は、この女自身の信仰 100% でイエス様は全然知らなかった 0%、 そういうケースですね。こういうふうに信仰というのは、その人自身を救うものであり、またその人を取りなす父の信仰、またイエス様の側の信仰、それが働くという場合もあるわけです。とにかくキーワードは信仰です。信仰を持ってその通り、行うのであれば、その信じた通りになるんです。私たちもですね、命を無駄に流し続けるということ、無駄に日々を送るということ、無駄にお金を注ぎ込み、無駄な人々に投資をする、そのような状態から改善されるためには、唯一誠のただ一人のスペルナマなるお方、唯一の男性であるイエス・キリストに信仰を持って近づくこと、信仰を持ってイエス様に触れることです。置物にでも触ることができればきっと治る。その信仰を持って近づくのであれば、私たちも全て命を無駄に流すような状態から治るんです。そして清められて贖われるんです。イエス様は ただ一人の男としてこの世界に降りてこられました。世界は女性系です。コスモス、この被造物、それはイエス・キリストの到来を待ち望んでおります。そして皆さん一人一人はその被造物です。皆さんはイエス・キリストに向かって手を伸ばし、イエス・キリストを信仰を持って近づくのであれば、皆さんも命を得ます、救われます。それはどの人も一緒です。どのような状況の人も、12年長血を患った女でもそうでした。また街道長ヤイロの娘も、その父親の信仰、失望せずにただ信じておりなさい、その御言葉に信じて、父親はイエス様をその自らの家にお連れしました。皆さんもイエス・キリストをお連れするのであれば命を得ます。そして12年という長年の間、人々により頼んでも何の甲斐もないようなことも、本当にあっさりとですね、癒され解決されるんです。イエス・キリストに信仰を持って手を伸ばせば。しかし相変わらず人間の医者とかお金とか、そういったものに望みを置いていたら何の改善もなく、ただいたずらに命とお金を流し続けているだけです。どうか皆さんはイエス・キリストに信仰を持って手を伸ばして、そして救いを得て、癒しを得て、汚れからの清めを得て、そして聖霊に満たされて、健やかで、もはやその病にかからずに生活して安心していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちもこの長血を患う女のように、ただ無駄に汚れた状態のまま、人間の医者に、人々に助けを求め、お金に頼り、時間を無駄に、お金を無駄に、若さを無駄に費やしてきているようなものだったかもしれません。しかし何の甲斐もなく、お金も若さも使い果たす そのような時に彼女はイエス様のことを耳にしました。信仰は聞くことから、そしてその聞いたことを実践することから始まります。どうかしよう、私たちもまず聞くことから、そして自分流のことをやめてイエス・キリスト流に、イエス・キリストが示された通り信仰を持って御言葉を実践し行い、そして救いを得る私たちでありますように。イエス様はこの女に、安心していきなさい、もう病にかからず健やかにいなさいとおっしゃいました通り、主よ、私たちも信仰を持ってその信じた通りに癒しがなされ、勝利がなされ、束縛からの解放がなされ、問題の解決がなされますように。そしてもはや健やかとなり、二度とその病にかかることなく安心して行くことができる私たちでありますように。どうかあなたの導きのうちに歩ませてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝。